木野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ご機嫌いかがですか。作家の月野浩二です。
松井ひろえです。
月野浩二のハート宅配便、今週も番組をお聞きのあなたに 33% の生きる力をお届けします。
はい、
はい、ひろえさん、私最近もうツイッターにねハマってて、ツイッター男ですよ、
ね、自慢げについ最近始めたんでしょ、
ね、ちょっと前まで全然、世の中ほらツイッターツイッターって言って、なんかもうねそれやんなきゃ全然ダメみたいな雰囲気で、私すごくね、やってない自分が恥ずかしかったんですけど、もう今やもうツイッターってツイートですよ。
何、意味分かってるんですか。
よく分かってないですね。でもとりあえず文字打ち込んで、現在報告はできるようになったんで、もう毎日もうツイートツイートで、もう
最近何つぶやいたんですか。
これから風呂入るな、なうですよ。これから育毛しますなですよ。
あ、だったらあの月野さんに習って、はあ、私も最近、ツイッター始めたんですけど、じゃあこれから、パックしますなうってつければいいですか。
そうですよ、その
パックなうか、じゃあパックなう、
一つもあの日常ぜひ、あの実況中継してください。
え、でもさ、はい、そんなことばっかりじゃないわけですよね。
え、
そんなことばっかりなつぶやきじゃないんでしょ。
いろいろねイベントの計画とかね、今私のこうたげる思いをですよ、つぶやきますよ、ツイートしますよ
それ仕事中つぶやいてるんですか。
仕事中はしないことになってるんですけど、トイレ行った時とかもう微妙に私職場で下向いてなんか手元をいじってるのは携帯いじってるんですけど
あの職場でよくね月野さんをいじめるっていう、
上司ね、
まさしさん、
まさしさん、
じゃあ私言っときますね、あの月野さんそんなことやってますよって。
黙っててくださいまさしも意外とね、やってたりして、
やってるかも、まさしも、
でもね、俺のことフォローしてたりして気持ち悪いですね、
いやでもね皆さん、あのちょっと月野さんのツイッターも気になる方もいらっしゃると思いますので、ぜひあのツイッターの ID をお知らせしますから、はいはい、ぜひあの皆さんも月野さんのツイッターを覗いてみてください。はい、はいはい、ツイッター ID なんですけど、はい、ハート33、ハート33でぜひ皆さんよろしくお願いします。
これがいわゆる我々のラジオのあのツイッターで、はい、そこにあのフォローしてる人間の中にひろえさんと私が入ってるという難しい構図になってます、ね、私話しながら分かってないですけど、
いや私もすいません分かってませんでした、
まあ、ハート33で、ツイッターの中探せよとオールニート日本お聞きの方は、はい、もう私とひろえさんのそのものズバリが入り込む難しい仕組みになってて、難しくないんですよ、クリックすれば入れるんです、そのような、ね、もう時代の最先端難しいですから、
難しい、
でもやるのはね、中年の独り言というシンプルなねこの日常なんです。
そうですね、
はい、
そしたら番組行きましょうか月野さん。
そうですね、はいはい、今週なんですけれども、はい、タレントで、バー矢部家オーナー矢部美穂さんへのインタビューをお届けします。
え、あの矢部さん、
あのグラビアアイドルの、
え
ねえすごいでしょ
う。私ねこれ嘘なのかなと思ったの、やべ美穂さんまさかこの番組出ないでしょって思って。
本当ですよ、私の情熱は何でも実現しますから
すごい、月野さん見直しました
ね、直してくださいよやべさんに OK もらって、
はい、
今週からやべさんのメッセージをね、ぜひ皆さんに聞いてもらおうと思います、
はい、
どうぞ30分間最後までお楽しみください。
月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国16局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニート日本を通じてここ新潟市からお届けします。
月野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
さまざまな人生体験を乗り越えてきた女性サバイバーに毎週お話を伺っています。
今週から4週にわたってタレントでバー矢部家オーナー矢部美穂さんへのインタビューをお届けします。
はい、昨年の7月にですね、はい、東京都のカズさんからねメールいただいたんです、
はい、
いじめ被害の体験者であるタレントの矢部美穂さんに機会がありましたら、サバイバーとして取り上げていただけたらと思います、というメールでした、でね、矢部美穂さん私もね、ぜひぜひ番組に、出てもらいたいと思いまして、いろいろね努力に努力を 重ねました、
はい、
あのこの1年弱、そのねやっぱ人間努力ね実るもんですね。
いやきっと月野さんの思いが通じたんですよ。
私とね勝さんの思いが通じまして、矢部美穂さんから番組のね、はい、
う
ん、出演の承諾いただきまして、
わ、
ね、この度インタビューね録音してきました、
はい、
あの矢部家っていうね、美穂さんのオーナーのお店に行きまして、うんうん、まあそんなことでね、今月から第1回目ですけれども、はい、うん、ぜひぜひ聞いてもらいたいんですけど。
そうですね、
はい、
矢部美穂さんの簡単なプロフィールをご紹介します、
はい、
1977年北海道にお生まれになります、
うん、
1992年雑誌ももこのニューももこクラブでグランプリを受賞して芸能界デビューするんですね。以降雑誌、グラビア、バラエティ番組、ドラマ、CM、舞台などもう幅広く活躍なさっています。今年2月、東京都内にバー矢部家をオープンなさいました。
それでは矢部美穂さんへのインタビュー第1回目です。どうぞお聞きください。今ですね、
はい、
あの池尻にあります矢部家というお店にお伺いしているんですけれども、
はい、
矢部さんはね、
はい、
この矢部家のオーナーということで。
そうなんですよね。2月の7日にオープンしまして、うん、約3ヶ月経ちましたね。
矢部家っていうぐらいで、あのご家族が。
そうなんですよ。あの私の母と妹2人がカウンターの中に立って、うん、はい、まあ、私はオーナーという立場なので、まあ、お会計をしたりお客様を見送ったりしょっちゅういるわけではないんですけども、うんうん、顔を出せるときは、はい、週に何度か顔を出しております。
このお店に来れば生矢部美穂が
会えるかもしれません、
ね、かもしれない、
はい、
なるほど。実は今ね、あのお店にいるんですけど、ちょうど開店前ということで、
はい、
かわいいすごく素敵な店なんでね、
えー、
もしお時間がありましたら、はい、ぜひぜひ皆さんも、はい、そんな矢部さんですけれども、
はい、
実はですね、あのリスナーの方からメールいただきまして、矢部美穂さんがいじめ被害を受けた体験があるっていうのをちょっと読んだんですけど、
はい、
ぜひぜひそういう話を聞いてくださいっていうメールが来たんですね、
はい、
で実はあのハート宅配便いろんなリスナーの方からメールいただくんですけど、結構いじめ被害を今受けてるとかね、うん、そういう方も多いんで、
ですよね、
矢部さんのお話が何らかね皆さんのこう、生きるヒントになればと思って、ね、今日はお話をお聞きしようと思います、
はい、
でぶっちゃけもう小学校中学校の時に結構いじめ体験を受けたそうなんですけど。
そうですね、小学校はもう5年生6年生高学年で、
はい、
まあ、私が一番こう傷ついたというか、
うん、
トラウマじゃないですけど、
はい、
うん、いじめを受けたなと思うのはやっぱ中学1年生ですかね。あとは卒業するときですね、うん、中学生のときに。
中学生の時、どんないじめだったんでしょう。
私の場合はクラス全員に、まあ、無視されたりとか、
うんうん、
まあ、バカ死ねって言われたりとか、こうあと字に書かれたりとか、
字に書かれたり
ですね、あと売金扱いをされたりとかですね。だから特定の子とかではなく、そのクラス全員というか、
うん、
男女にされましたね。
すごいね、苦しいかった体験。
うん、だって、ね、今は、まあ、この仕事も17年目になるのでお話とかできるんですけど、緊張もまあするんですけど、はい、まあ、緊張がバレなかったりはできるんですけど、はい、昔はやっぱりこう自信がなかったんですね。で、うん、学校という世界というのはやっぱりどうしても成績重視だったりするじゃないですか、
うんうん、
で私人付き合いが下手だったので、うん、こう人と話すことも苦手というか。
あ、そうですか。
だから本読むなんてもう全然できなかったですからね。先生にこう当てられるじゃないですか、
はいはい、
矢部さん読んで次は矢部読んでって、うんうん、
はい、
もうね読めないんですよ、緊張しちゃって。
もう今
思ってしまうというか。
そうなんですか。
するとどうしても変な目立つ感じになってしまうじゃないですか、どうしても、
うん、
ね、みんな突っ込みやすいっていう部分は出てきますよ、ね、
子供は分かりやすいなんかに、ね、反応しますけど、うん、
まあ、それだけが原因じゃないんですけど、基本的にやっぱり暗かったですね。
あ、
うん、人が苦手というか自分に自信がないというか、 あと学校もそういうことでだんだん いけなくなって成績の面でも、うん、もう胸を張れるものではなかったので、そうなるとどうしてもその対象が私に向いてしまったりとか、
うん、
まあ、面白がって、
うん
うん、まあ、最初はちょっかいからだんだんこうみんなでエスカレートして、うん、最後バイキン扱いになってしまったりとかでしたね、うん、
なんかお話によると、
はい、
もう学校に行くの嫌でトイレにこもった時もあったとか。
そうです、それは中1の時に、
うん、
そうですね、あの大体その
学校のカバンには勉強道具が入っているじゃないですか、うんうん、私結構考えるのはどうやって逃げたらいいんだろうってまた思ったんですよ、はい、学校に行きたくないなと。
行きたくないですね。
でも家にいたら親にバレてしまうと、うんうん、じゃあどうしたらいいかなと思った時に違う世界じゃないですけどそういうものを見つけたらいいんだなって思ったんですね、うんはい、でカバンに勉強道具ではなく洋服を詰めて
洋服
でそれを家の裏 で,
裏で
着替えて、うん、私服になって、
うんうん、
でその、まあ、20分ぐらい歩くと駅があるんですけども、はい、そこのトイレの中で生活というか
生活、
はい、していましたね。だから8時からみんな帰るの大体2時とかぐらいですか、うん、2時ぐらいの間学校行ってるふりをしてで自分で先生に今日休みますって電話をして、
あ、それは連絡して、
はい、で、うん、うちの家族もちょっといろいろ事情があったのでそこまでその関心を持ってなかったので、はい、確かめるとか調べるってことを親がしないの分かってたんで私が学校に電話をすればバレないだろうと思ったので、はい、自分で休みますっていうふうにで先生もそこ以上突っ込んでこないので、うん私がトイレで生活をしていたことは、まあ、誰にもバレなかったというか分かられなかったというか
一応朝出ていけば学校行ってんの、美穂は学校行ってるんだ
ろうと思ってたでしょうね。うん全然知らなかったみたいですね今聞いても。
それあのどういう気持ちだったんだろうか。やっぱりでも痛みが学校に行けば具体的な痛みがあるから
あるけども、うん、そういうその自分の居場所があれば痛みは感じないし、うん、あと私すごいアイドル好きだったので、うん、その好きなアイドルがいっぱいいて、うん、例えば文通したりとか、うん、あとラジオも大好きだったのでラジオにリクエスト送ると、うん、そこで矢部美穂さんって言ってくれるじゃないですか。学校ではどうしても矢部とか名字で呼ぶじゃないですか。先生もさんとかくんとかつけないですよね、うん、同級生たちも、はい、そこではラジオの中で矢部さん美穂ちゃんって言ってくれるのがすごく嬉しくて、
矢部美穂さんからこんな手がお手紙来ましたみたいな、
そうそれがすごく嬉しくて励みになったというか、だからそういうのに乗り越えられたっていうのはありますね。あの時に例えばアイドルが好きじゃなかったり趣味がなかったらもっとどん底まで落ちていっていたかもしれないんですけど、自分のまあ好きなものがあったからそこにはこう頑張れるじゃないですけども夢を見られたっていうのはすごく感じますね。
なんかあんまり辛くて、
はい、
もう死んだ方が楽かとか思ったことあります？
私の場合ね学校もそうだったんで家もぐちゃぐちゃだったんで確かにそういう瞬間はありました。死んだら楽になるだろうなと。カミソリを当てた時もありますけど、でも今思うと死のうと思ってなかったですね、うん、その振りは実際しました。でもうん、死んだらそこで終わりだし、はい、未来を見てないのが私の中で納得いかなかったんですね、うん、ここは学校だけじゃないって、
うんうん
ね、中学校3年生卒業すれば、まあ、高校行く人もいるけど社会人になる人もいると、
はい
うん、なんか未来をどうしても私は見たかったからこのままで終わってはいけないだろうなっていうのがあって、
うん、
で私はもうアイドルが好きだったので東京に行きたいなと思ったんですよ。私北海道出身 で、
ね
はい、でここから脱出をすれば別に今いるみんなに会うことはないだろうし違う人生が待ってるだろうなって思っていたので、うん、よし芸能界だと思って、だから自分がタレントになるというよりも
逃げ場所、
もう逃げ道逃げ場所ですよね。そこに好きな人たちが待っていると思ってたら頑張れますよね、
うん、
だから人間こう夢に向かって頑張れるじゃないですか、うん、やっぱ嫌いなことに立ち向かっていくって結構きついと思うんですよ、
うんそうです
ね、やんなさいって言われても、だから私の場合はそういうものがあったからそこにはなんだろうな負けず嫌いな気持ちが出たんですよね、うん、オーディション受けても何回も落とされて、でもともと話もできないじゃないですか、
あの教科書読むのもやっとこ う,
そ う, そう
思い切りましたね。それでオーディションですから、
で受からなかったんですけど、ただ私の目標としては中学校3年生までに絶対に受かって東京に行くっていうビジョンだけは描いていたんです。それがたまたま中学校3年生の8月ですね
にオーディションに入って、
これがでも最後だと思ってました。あと周りというかおばあちゃんがもうちゃんと高校行きなさいということを私に言っていたので、うん、ただ高校に行ける学力も当時なかったので、うんまあ、行けなかったと思いますけど、
学校に行ってなかったらね、
はい、ですけど、まあ、やっぱり神様はいたのか宿命だったのかわからないですけど12,072名の応募があったわけですよ。
桃子のオーディション、
そうですね、その中で、まあ、
桃子って言えばあの我々の世代にとってはね、
はいはい、
やっぱり当時のアイドルとしてはものすごい花形な一番トップの学研のね、
はい、
雑誌でした。
そうです、ね、
あれでもう彗星のごとく、
はい
ね、私よく覚えてますけれども、
それでまあね、うん、グランプリをいただいて、うん、で東京に出てこれたのが次の年の 8月ぐらいかな、かかって1年ぐらいかかったんですけど、うん、出てくることができて、まあ、その後もいろいろありましたけど、でも本当に願えば叶うじゃないですけど、結局諦めていたらまた人生変わっていたし、うん、今こうしてここでお話することもなかったでしょうし、ね、だからやっぱり自分で最後は決めて道は切り開いていくものなんだなっていうふうに今は言えますよね。
トイレの中で作戦立てて、それがあのね、あの、はい、今これお聞きになっている人ね、今引きこもってますとかね、はい、学校行っても保健室登校とかいう方たくさんいるんですけど、それは結構作戦をじゃあ練ってみたいな、ね、ポジティブにね、
基本的にポジティブでした。
ポジティブでした。
ネガティブではなかったですね。だから中学校でどんなにいじめられても好きな人がいたんですよ。学校にもいたんですよ。
男性がね。
そうで、うん、その子が私をいじめていても、あ、いじめないと彼も辛いからそうしてるんだろうと かいいように考えてたからそこは私の性格の良さなのかなと思いますね。
クラスみんながあのしないとその子も他の人から何か言われるから一応は同じことをやっていかない、うん、はい、でも実際そうだったのかもしれないですよね、
と思います、うん、今思うと、
うん、今思うと、はい、うん、やっぱりじゃあ、まあ、これあの、まあ、メッセージとしてですけど、はい、今矢部さんが、まあ、今はもうあのタレントさんだ店のオーナーだっていう中に、はい、その辛い時にやっぱり最後の一戦ですごいポジティブさを捨てなかったのがやっぱり結構ね、私当事者だけどそれ、うん、もうすら捨てギリギリ捨ててたような時もあって長くこもってたんだけど、やっぱり自分で自覚して、うん、どっか最後の一戦に希望をやっぱり持つっていうのは大事なことであるっていうこと
で、そうですね、うんうん、やっぱりねそこの世界しか見てなかったし、うん、絶対違う世界が待ってるって思っていたので、うん、自分がそういうふうに考えられたことが、うん、救われたのかなって思いますよね。どうしてもその時っていくら周りの人にいや大丈夫だよって言われても、いや私の気持ちなんかあなたに分かるはずじゃ、
うん、
思いますね、ないじゃないってなるじゃないですか、うんうん、それもすごく分かるんですけど、でも学校ってずっといるわけじゃないじゃないですか。
そうです、
人生のもう少しの間じゃないですか。
そうですよ、ね、
これ考えたらやっぱ社会に出てからのは長いわけですし、です、うん、恋愛もするだろうし、いろんな仕事もするだろうし、いろんな人にも会うだろうし、そこを見てからそれもダメだったら、うん、正直そこで決めたらと思うんですよね。
そうですね、
うん、それを見てほしいと思いますね。とりあえず
若い時はもうこの世界がいっぱいだけど、うん、実はねそれから学校にいる時、はい、もう学校のことだけで頭いっぱいで、うん、残念ながら死を選ぶ人もいるけど、はい、もうね、年齢たてはもう一然とそこから世界の次の世界があるんだから
で、ね、そこでやっぱりなんだろう、うん、鍛えられた部分私はあるので、まあ、芸能界で正直甘くない世界ですよね。
ですよね。
でもその小さい頃経験したことが逆に自分を強くしてくれたんだなって今思いますね。その経験がなかったらもしかしたら芸能界でやっていけなかったかもしれないですね。
結構そこをサバイバーしてた時に、はい、自分に蓄えられた力で、うん、今もこうサバイブして生きてる、う
ん、それもでも結局プラスに考えればいいことだし、うんうん、絶対ねどんなことも全て経験ですから、マイナスなことは私はないと思います、
うん、月野コーチのハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力、
ハート宅配便。今週も私月野浩二と
松井ひろえがお送りしています。
はい、そんなことで、私美穂さん、矢部美穂さんっていうとね、はい、あのグラビアのね、うん、かわいいこう綺麗なイメージがあるけどね、こんな辛い時代があったとはね、
私も思いもありませんでした
ね本当に行く場所がなくてトイレにね隠れてたとかね、みんなに無視されたとか ねそんな辛いことがあったんです ね
でも月野さんもそういうやっぱり経験、いじめっていうのは受けたんですか？
私もねやっぱりいじめ被害結構受けてですね、小学生ぐらいの時ですかね、結構背が小柄でね、からかいやすいキャラクターだったのかね、まあものすごいいじめってわけじゃないけど結構プチいじめみたいなね、ずっとそういう感じで、でも子供心にやっぱ傷つくもんですよ ね、
あの私も矢部さん言ってましたけど、クラス全員から無視されるってじゃないですか、
はいはい、
私も小学生の時にそういう時あったんですよ。
あ、ひろえさんが
なんか小学生の時ってなんか、順番順番にいじめられていくんですよね。
そういうのありますね。
ね、そのある、まあ、私がいじめられてその後に 2,3 ヶ月だと違う人に行っちゃうみたいな、うん、なんかそう順番になんかいじめられてて、でもいじめるリーダーは決まってるんですよ ねその人が今度あいつ今度あの子みたいな感じで、うん、なんかいじめてて、本当その無視って本当辛いですよね。
ね、リスナーの方々でもね、いろいろやっぱり辛いね、あの記憶のある方もね、多いと思いますけど、私でもやっぱりね、 この矢部美穂さんが、うん、でもそんな辛いことがあって今やね、うん、もうオーナーとして、ね、タレントとして輝いてますけれども、はい、そんな話やっぱりすごく勇気づけられたっていうかね、うん、やっぱりよくぞね話してくださったっていうかね。
本当そうですよ、うん、アイドルとかってイメージが大事だから、
うん、そうそう、
ね、いじめられてましたっていうのもどうなのかなって、
ね、
でもそういう思いもきっと抱えながら芸能活動されてたんでしょうね、まあ、今もそうかもしれませんけど、
ね、やっぱりそれでね今日お話をお聞きしながらね、やっぱり美穂さんのこう熱い思いっていうのが伝わってきて、私の辛かった経験を今苦しんでる人にね、伝えたいっていうねお気持ちをこう感じたんですけれども、
ね、そうですよね。今回の話の中で月野さんが、
はい、
あのこの言葉とか、うん、ここぜひポイントっていうところはどんなところなんですか？
そうですね、やっぱりねどんなどん底の時でも、ポジティブさを捨てなかったみたいなことを月野さん今日言ってましたけれども、うん、私もねいろいろもう人間ね 99% 真っ暗闇の時もあるけど、人間の本来の気持ちの中にね 1% のポジティブさってどっかあると思うんですよ。それをね美穂さんはしっかりとね自分のこう見て、
うん、
私の中のポジティブさはこれだっていうのをね、掴んでたんで、
今
ねお聞きの方でね、
はい、
苦しんでる方もね、
うん、
でもね心の奥の奥には誰でもあるんですよ、あのポジティブな気持ちとか、
うん、
もっとね、いい生き方したみたいな、そんなことをねちょっと自分で心の裏側をちょっと はぐってみるとあるんで、それをねぜひ気づいてそこをね握って美穂さんみたいにねこう一歩一歩進んでいってもらいたいなと思うんですけど、
でも矢部さんおっしゃってたけど、うんね、家族関係も大変だったっておっしゃってじゃないですか。
お家がねお父さんがいわゆる競馬のジョッキーで、いろいろああいうのは旅から旅へみたいな、でね、まあ、お父さんとお母さんにいろいろ事情があって、離婚なさってまた復縁したりとか、まあ、いろいろそういうのはね子供心にいろいろね波風があったと思うんですけども、今やね矢部家もお母さんとね、妹さんと美穂さんでやってて、今とってもねいろんな乗り越えてきた仲良しみたいな、はいはい、
そうなんですか、
うん、
妹さんまた可愛らしい方なんです
って。めちゃくちゃ矢部家も大変ですよ
そんなところに月野さん行ったわけですよね。
のこのこと言ってですね、
本
当にパラダイスのごとくでした、
ね、もっと何ヶ月も収録したいぐらいじゃなかった
ですか。ずっと毎日ね収録、私最近あれですよ、だから矢部さんのブログチェックしてて、毎日見てるんですけど、矢部美穂さんですね、6月7日にね、33歳のね、お誕生日を、
おめでとうございます。でも私の中では矢部さんってまだ20代のイメージなんですよ ね、もう33歳、
見た目もねすごく若いんですけど、
私とあんま変わんないってことですよ。
あれ
いやでもね33歳この番組も
ハート
宅配便、
ね、あなたに
トーク
タイトル、タイトル忘れてましたけど、
はい、
あなたの心に届く 33% の生きる力、33つながりとして、もう矢部美穂さんもう他人のような気持ちがしません。私これからも毎日毎日ブログを追っかけ続けますけれども、はい、そんなことですね、今月は、来週もね、今週に続き、矢部さんのね、インタビューをお届けしますので、皆さんもねどうぞお楽しみに、番組では皆さんのメールをお待ちしてます。
メールアドレス、メールアットマークハート33.com、 メールアットマークハート 33.com となっています。
番組のねツイッターハート33までツイートしていただきますと、そこで、ご意見ご感想なども、できるようなシステムとなってますんで、よく分かってないですけど、
だってそれ今ディレクターから送られてきた原稿をまともに読めないってことですよね。
そう、なんとかかんとか読んでます。まあこれ分かる人には多分分かりだと思いますけど、そこからどしどしいろいろご意見などを書いていただけたらと思ってますんで、よろしくお願いいたします。
まあ基本的に月野さんも私もアナログな人間なんですよね。
そうなんです。
それを無理やりこう時代についていこう、ついていこうって頑張ってるんですよね。
頑張ってる姿は皆さんにもねぜひ見ていただけたらと思います。
そうですね、はい、
はい、ということで、
はい、
それではまた来週、お相手は月野浩二と
松井ひろえでした。この番組は全国16局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニートニッポンを通じてお届けしました。